ロマ人の手紙15章25節から。しかし今は生徒たちに奉仕するために私はエルサレムに行きます。
それはマケドニアとアカイアの人々とエルサレムの生徒たちのあなたと私の人たちのことのため喜んで援助をすることにしたからです。
彼らは喜んでそうすることにしたのですが、生徒たちに対してそうする義務もあります。異邦人は彼らの霊的なものに預かったのですから、物質的なもので彼らに奉仕すべきです。
それで私はこのことを済ませ彼らにこの身を確かに渡してから、あなた方のところを通ってイスパニアに行くことにします。
あなた方のところに行くときはキリストの祝福に満ち溢れていくことになると分かっています。
兄弟たち、私たちの主イエス・キリストによって、また御霊の愛によってお願いします。私のために、私と共に力を尽くして、神に祈ってください。
私がユダヤにいる不信仰な人々から救い出され、エルサレムに対する私の奉仕が生徒たちに受け入れられるように。
また、神のところにより、喜びを持ってあなた方のところに行き、あなた方と共に誇りを得ることができるように祈ってください。
どうか平和の神があなた方すべてと共にいてくださいますように。天の父様、兄弟姉妹をお集めくださいましてありがとうございます。教会の祈りの必要を覚えます。たとえ会うことができなくても、また遠くにありましても、祈りを通してあなたは主にあって私たちの交わりを導いてくださいます。祈りを通して互いの絆を深め、また御業を成してくださいます。動きが制限され、また配布が厭われる、このような状況です。また大きな集いが自粛に至っております。どうかこの情勢の中で私たちがあなたの御心を知り、またこのことも益としてくださることを覚えて、御言葉によって励ましをいただけますようにお願いいたします。主のご計画のうちに導かれていることを信じ感謝して、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。先週見たところでは、パウロが自分が異邦人の人としてなされて仕えてきたことを明かしたことを見てまいりました。彼は神様に導かれて御言葉を与えられて、他の人が泣かなかった場所、他の人が土台を据えなかったところに福音を携えていくことに先進いたしました。こうして福音が伝わっていないところを、もうエルサレムから、そして小アジア、そしてギリシャには亡くなったということをパウロは言いました。もちろん全部回ったわけでなくて、拠点となる教会を築いて、もうあとはそれらの教会にもう伝道を任しておけるという状況に至る。気づかれた教会がそこで終わるのではなく、さらに次の教会を生み出していく、そういう拠点となる教会がパウロを通して気づかれていて、もうやりきった、この場所は十分だということを 踏まえた上でパウロは遠くイスパニア、今のスペインを目指して連動するビジョンを掲げていました。しかしその前にエルサレムに行く奉仕があるとパウロはこの25節以降を明かししております。これもまた異邦人の使徒として福音の出発点となりました。そしてここから宣教が始まりました。エルサレム、またユダヤに福音を伝えてくれた愛の印、感謝の印を共に司教会の代表と共に携えていくという務めをパウロは呼びかけて、そして実行に移そうとしていました。今日はこのエルサレム訪問の計画について見てまいります。25節、26節に、なぜこのエルサレム訪問をしようかと呼びかけたのかをパウロが明かししていますので見ていきましょう。しかし今は生徒たちに奉仕するために私はエルサレムに行きます。それはマケドニアとアカイアの人々がエルサレムの生徒たちの中の貧しい人たちのために喜んで援助することにしたからです。パウロは人として異邦人の諸教会をエルサレムの諸教会に紹介し、その交わりを強固にするためにこの働きを取りまとめ、そして滞りなく行われるために危険を承知でエルサレムに行くことを決心していました。そしてその後にローマを通ってイスパニアに行こうとしていました。使徒の働きの19章の21節を何しない読んでいただけますか。人の働き19章21節です。
それらのことがあった後、パウロは御霊に示され、マケドニアとアカイアを通ってエルサレムに行くことにした。そして私はそこに行ってから道路を見なければならないと言った。
パウロは御霊、ご聖霊に示されてマケドニア、アカイアを通ってエルサレムに行くことを決めました。ローマ行きを切望していましたけれども、まずエルサレムに行く必要があると確信して進んでいったんです。同じく24章、人の働き24章の17節を島だけでは読んでいただけますか。
さて私は同胞に対して施しをするために、また捧げ物をするために何年ぶりかで帰ってきました。
はい、ありがとうございます。これは審判の中の中での証です。同胞に対して施しをする、愛の印としての支援をもたらすためにエルサレムに来たと、何も不穏なことをしようとしてきたわけではないということをパウロは明かししました。ちょっと遡ります。 けども、20章の4節を、では一緒にお願いできますか。
彼に同行していたのはピロの子であるエリア人のパテロ、サロニケ人のアシタルコとセクルコ、エルメ人のガイオ、テモンテ、アジア人のキキコとトロフィモであった。
パウロは異邦人の諸教会の代表を伴ってエルサレムを目指していました。それはパウロだけでなくて、初めて会う異邦人の諸教会の働き人と共に交わって地にある証、そして祈り、御言葉の分かち合い、それらを通して同じキリストを信じ、そして同じ主の技に励んでいることを分かち合うためでした。百聞は一見にしかずともありますように、直に会って交わりたかったわけです。そしてもう一つの理由がありまして、パウロ自身が、一人で預かるのはそれなりに危険なんですけども、目立たない、目立たないで行くことができたんですけども、何しろユダヤ人と、そして異邦人といってもそれぞれの国があるわけですね。ですからどうしてこの混成チームができたのかということで、大変目立つ旅になったと思います。どうして彼ら仲良くしてるんだ普通、遠くにあってなかなか付き合わない、この多国籍の一行は何者かというふうに注目を浴びてしまう旅でした。主にある兄弟たちですから大変親しく交わっていったはずですよね。それはパウロのことをよく思わないユダヤ人たちの目につきました。そしてパウロたちが異邦人を連れてエルサレムに来ようとしているということで、彼らを疑いました。パウロは神殿の礼拝を否定しているとか、ユダヤの伝統を破壊しているという噂が根も葉もないものでしたけれども、ユダヤ人たちに広まっていますので、このことに対して警戒していたわけです。大勢の異邦人を引き連れてエルサレムに乗り込むということ自体が不穏な空気を醸し出していただきました。でこの働きは大きな金銭が動きまして、その点でも危険だったということと、そしてパウロを悪く言う人たちはこんだけ大きなお金を動かして、パウロが着服しようとしてるんではないかという、うがった見方をして、パウロを非難しよう、中傷しようという働きもありました。そこでパウロは、この働きをしているときに普段受けている支援を断って、その前からやっていたことですけれども、自分でテント職員の仕事をして、自活しながら、しかもこの食用会の献金について自分が預かるのではなくて、食用会の代表たちが自分でもって、パウロはそれには一切手を触れないようにしてエルサレムを目指すことにしました。 第一コリントの16章の3節4節を開きしたところですけれども、これは安藤先生読んでいただけますか。第一コリントの16章の3節4節です。
私がそちらに着いたら、あなた方の正直を受けた人たちに手紙を持たせてエルサレムに派遣し、あなた方の贈り物を届けさせましょう。もし私の行く方が良ければ、その人たちが私と一緒に行くことになるでしょう。
はい、ここで、言っていることは、あなた方が代表を派遣してください。パウロは直接、献金を預かることはしないで、しかも、同行するかしないかも任せますと言っているわけです。もしパウロにそういう非難や疑いがあるようぐらいなら、もう別々に行った方が良いと、あなた方が判断するんだったら、もう それで構いませんと言って、パウロはつまずきが、金銭に対するつまずきが起きないように配慮していました。こうして異邦人の主教会とユダヤの主教会がしっかり結びつくように、パウロは心を使って使いていたんです。彼自身のところには何も入りません。かえって持ち出しが多かったんですけれども、教会の一致と協力が確かになるためだったら、喜んで危険を冒し、そして自ら旅費を得ながら旅をしようとパウロは考えていました。そしてこの呼びかけに主教会は喜んで応じました。コリント教会への手紙の中でパウロはそのことを明かししています。テキストに洗礼としてのと書いたのは、このパウロが呼びかけるはるか前の時で、アンテオキ教会が始まったばかりの頃、大規模な飢饉が起こった時にアンテオキ教会がエルサレムの教会を支援したということが記されています。パウロはこの素晴らしい証しを異邦人主教会に広げていこうとしていたのでしょう。ちょっとそこも読んでみましょうか。人の働きの11章の28節から30節を引き落としながらお願いできますか。
その中の一人で名をアガボという人が立って、世界中に大飢饉が起こると御霊によって予言し、それがクラウディウス帝の時に起こった。弟子たちはそれぞれの力に応じてユダヤに住んでいる兄弟たちに救援のものを送ることに決めた。彼らはそれを実行し、バルナバとサウロの手に託して長老たちに送った。
はい、ありがとうございます。この時はバルナバとサウロが携えていきました。さて、まずマケドニアの諸教会が素晴らしい証を残しているので、読んでみましょう。第二コリントの8章の1節から読みます。ケイコシンの方に行きますか。
第二コリントの8章を
1から4です。
さて兄弟たち、私たちはマケドニアの諸教会に与えられた神の恵みをあなた方に知らせようと思います。彼らの満ちあふれる喜びと極度の貧しさは
苦しみによる激しい試練の中にあっても溢れ出て教えなく取り組む富と思いました。私は明かしします。彼らは自ら進んで力に応じて、また力以上に捧げ、生徒たちを支える奉仕の恵みに預かりたいと大変な熱意を持って私たちに懇願しました。
アケリアの諸教会はすでに迫害が始まっていて、大変な厳しい状況にありました。二節に不思議な表現があります。満ち溢れる喜び、そして極度の貧しさ、それが試練の中で溢れ出て惜しみなく施す富となりました。彼らは決して豊かではありませんでした。困難の中にありましたけれども、同じように困難の中にあるエルサレム、ユダヤの教会のことを思って、その愛と感謝があふれて、困難の中で働き人を送ってくれたユダヤの主教会に今こそ報いたいと思って豊かに捧げたとあります。力に応じて以上、力以上に捧げたとあります。自ら進んでとあります。そして4節を見ますと、この奉仕にの恵みに預かりたいと懇願したとあります。つまりパウロの目から見てても、彼らは自分たちのことだけで大変だから、祈ってくれるだけで感謝なので、無理して献金しないでくださいと、あなた方自身の方が大変なのですから、というふうにパウロは無理をしないように勧めたんですけども、ぜひこの奉仕に預からせてくださいとパウロを説得して捧げたのでした。そしてこのマケドニアの主教会を発奮させたのは、実はコリントの教会でした。アカイア州にあった、アカイア州の有力な町なんですけども、第二コリントの九章の一節から五節を見れば、浮き足の中にありますか。第二コリント九章一節から五節、ここにある通りで、コリント教会はこのエルサレムユダヤ教会への支援について呼びかけた当初、コリント教会は真っ先に名乗りを上げて熱心に取り組みました。そしてパウロはこのコリント教会の祝された証を他の地域の教 教会に伝えて、彼らもマケドニアも含めてですね、触発されて支援の働きに続々と加わっていったんです。一方でコリント教会は分裂その他の問題を生じて、最初の熱心が薄れてしまっていました。立ち直ろうとしていましたコリント教会に証を立ててほしいとパウロは心を使って指導しております。宣教の熱心が常に燃え続けていくというのはなかなか難しいことで、慣れてしまって、あ、十分必要があったらもういいかなとか、なかなか実を結ばないのでいいかなっていういろんな理由をつけて、祈りやまた捧げ物の熱心さが薄れてしまうことがあります。今は自分たちの教会やまた自分たちの生活が余裕がないので、少し捧げられなくなっても仕方ないなということもあります。しかしパウロは第2コリントの9章で献金は祝福なんだということを語っています。第2コリントの8章の4節にそのことが記されています。では8章の4節を正式で読んでいただけますか。
天の人を支える講師の恵みにかかりたいと大変な熱意を持って私たちに懇願しました。
これは奉仕なんだ、また恵みだということをパウロは力説しています。その心がマケドニア諸教会に行き渡っていたんですね。そして第2コリント9章5節を愛かしまい読んでください。第2コリント9章5節、
ここで私は東洋の天候なんで言うこちらの君はあなた方が天で不足していた祝福の贈り物をあらかじめ用意しておいてもらうことが必要だと思います。死にながらするのではなく祝福の贈り物として用意してもらうと思います。
これは義務ではなくて祝福の贈り物であるとパウロは2度もここに記しています。捧げることは恵みであり祝福である、祝福であることを覚えましょう。献金の祝福について第2コリントの9章の6節からずっと9章の終わりまで記されています。その内容をまとめますと書いてあると思うんですけど、自ら進んで喜んで捧げるその人を神様は愛してくださる。そのように捧げる結果、捧げるものはかえって乏しくならずに満たされます。富だけでなく良い技にあふれるように信仰の実、義の実が増し加わります。そして神への感謝を生み出します。そして周囲も捧げて祝されたことを通して神様の皆を崇めます。神の栄光に神の栄光の証がされます。そして特に支援献金においては愛が、そして親しみが増していきます。それらは金銭に限られない祝福です。 さて、ノモピタンに戻って、ノモピタンの願いを聞いていただけますか。パウロは改めて、なぜ老人祝祷会がユダヤ人祝祷会を今支えるべきかというこの理由が示されています。27節から29節を今お続きで読んでいただけますか。ローマ書15章の25から27です。
25から27、はい。しかし今生徒たちが奉仕するまで私はエルサレムに行きます。それはマケドミニアとアカイアの人々がエルサレムの生徒たちに中の町人たちのために喜んで営業することにしたからです。彼らは喜んでそうすることにしたのですが、生徒たちに対してそうする義務があります。異邦人は彼らの霊的なものに当たったのですから、物質的なもので彼らに奉仕すべきです。
はい、ありがとうございます。これはお互い様というところもあるんですけれども、霊的な犠牲祝福をいただいたものとして今彼らが必要としています物質的な必要を満たすように、ハブは本当に厳しい迫害の中で宣教の技を成してくれたエルサレム教会をはじめユダヤ祝祷会の恩に今こそ報いる時だと証ししました。それは遥か前のことで、異邦人教会はもう自分たちでやっていける霊的にも祝された祝祷会となっていましたけれども、しかし最初の恩を忘れなかったんですね。私たちはそういう意味で今教会が祝されているからということで終わってしまわないで、初期の困難の中で労された先生方や九代姉妹のロークを覚えて感謝を忘れずに、またその感謝を表すことを忘れないようにしたいんです。私たち今集っている方たちの中には、初期の伝道の時にはいらっしゃらなかった方たちもいます。ですからどんな苦労があったかということを知らない方たちもいますけど、しかし並大抵の苦労でない中でどうしてくださったからこそ今の私たちがあることを覚えて感謝を表したいんです。感謝できることはでも祝福ですよね。こうして証しした後、パウロはこの手紙を閉じようと祝福の祈りを、残しています。祝福の祈りと祈りの要請ですね。30節、そこには共に力を尽くして祈ってください、祈りなくして教会の祝福はありませんし、伝道の進展はありません。どんなにいっぱい撒いても、どんなにいっぱい語ったとしても、祈りがなければ実を結べません。それはどこでもそうなんですけど、霊的に本当に飢餓状態にあるようなこの私たちの国では、一人が救われ、また一つの教会が築かれるために多くの祈りを必要としています。この祈ってくださいとの呼びかけを私たちも受け止めましょう。またパウロはこの 感謝の贈り物を届ける働きにおいても祈りの要請をしています。それは危険な旅でもありました。実際パウロはそこであらぬ疑いをかけられて投獄され、また暗殺されようともしていました。幽閉されてローマ行きが頓挫しそうになった時に、彼は主に導かれて囚人としてローマに赴きます。数々の危険から守られたのは祈りがあったからでした。パウロはあなた方のところに行って共に交わることができるように祈ってください。人の働きの28章にようやくパウロがローマに行けたことが記されています。本当に危険な旅でした。しかし神様は守ってくださったんです。私たちの計画も思ったようにはいかないことも多いです。数々の試練の中で祈りやまたビジョンが忍耐の末に実現するということもあります。しかし神様は必ず御心を成してくださいます。主が共にいてくださることこそ私たちの歩みの目標でありますし支えです。パウロは短くここで平和の神があなた方すべてと共にいてくださいますようにと祝福の祈りを持って一旦手紙を閉じます。パウロの手紙って書き終わったと思ったらまた続くんですけども、この後の16章は挨拶です。そして改めて16章の27節に栄光が常しえまでもありますようにとで、この手紙が閉じられています。パウロの手紙はだいたい口述筆記ですので、こういうことがよくあるようですね。私たちもこの感謝の贈り物、祈り、それを持って主の技が前進し、また互いの絆が深まっていきますように取り組みましょう。お願いいたします。天のお父様、パウロがこの後どのような危険の中でストーミーを全うするか、私たちは人の働き、その他の手紙を通して知ります。私たちの計画もどのように導かれていくかは具体的に分かりませんけども、神様がくださったビジョンは必ず実現することを信じております。どうかあなたの前に心を注ぎ出して祈るものとしてくださいますよ。そして祈りによって互いに結びつき、また愛を深め合うことができるように導いてください。また捧げることにおいて、支援することにおいて、どうか教会を、私たちを祝福してくださいますようにお願いいたします。イエス様の名前にお祈りいたします。アーメン。